8月9日、長崎原爆の日ですね。で、私は、北海道にいる間に12年と、東京に来てから10年ぐらい、放送関係の仕事もしましたので、ラジオ、テレビが好きで、今時間ができましたから、暇さえあれば、つけて見てるわけですね。十分テレビの元を取るぐらい、見てるわけですが、でも、だんだん見て楽しいっていう番組が少なくなって、本当にどうしてこんな番組ばっかりかっていうのが増えててね、みんな年配の方みんな共感されると思うんですが、あんまり見るものがなくなったという感じがしますが、この1ヶ月ぐらいは私は最近どっちかすると昔は NHK ってあんまり好きじゃなかったんですが、今は NHK の方を見る回数が増えました。特にこの最近の1ヶ月、戦争のことをっていう時に、その証言を随分忠実にいろいろ集めてる。もう注意して見てると、いろんなチャンネルで、そして戦争のに参加した人たちや被害に遭った人の声を全部残しますから、あれは貴重な記録、歴史的な記録になるなと思って感心しながら聞いたり見たりしてるんですね。で、そういう中で一つふっと、あ、そうだなと思った言葉が、もうどなたが言ったか忘れたんですが、戦争中っていうのは、私は少年時代、愛国少年だったわけですね、すっかり。その頃、日本はいつも正しくて、そして正しくないものをやっつけに行くんだっていうね。そして、ひどい言葉を言いましたね。ちゃんころをやっつけるんだ。だから、日本の兵隊さんは悪い人をやっつけに行ってる。だから、みんな応援しましょうっていうね。こちらが正しくて、で、向こうは悪いからやっつけに行く。これがどうも戦争の論理です。今に至るまで。その典型は、アメリカがそうですね、世界の警察が。だから、悪いのを取り締まるために、特にテロも皆取り締まりますって、こう、出ていって。で、そういう悪い連中をやっつけるために、正義の軍を出すっていう、この発想っていうのはですね、もう、やられる側、攻められる側に対して、一切何も考えないです。だからその人たちがどんな目にあったかっていうことも何にも考えませんね。皆さんもいつも見てて思いになられると思うんですが、アメリカの軍人に、原子爆弾は間違ってたと思いますかって言ったら、間違っていませんっていう人はほとんどです。なぜならば、あれを間違ったって言ったら、自分たちが命を懸けて戦った意味がなくなるからですね。そして、せいで、たくさんの命が救われたんだっていう、アメリカの人たちはそういうふうに考えるわけですね。そういうことを今日はあんまり論じるつもりはないのですけれども、どちらが正しいか正しくないかっていう、そういう発想に立つっていうのは、これは人間の差がです。動物たちでも戦うってことがあるんですが、それは命のためだけですね。私はつくづくだから創世記の2章の人間が善悪の知識を身を食べたということ、これが人間の一番災いのもと。だから正邪善悪で、人間はみんな正しい方、良い方をっていうふうに自分は取りたい。で、悪いのはそちらっていう、そういう考え方が自然に身についてきて、だから悪い方と決めつけた方に対してはどうなったっていいんだっていうふうな考えになってしまう。これがだから戦争が広がっていってしまうもとですね。で、これが宗教の世界でもずっとこの善悪の知識っていうのは災いをしていて、どの宗教が正しいか、で、どういう宗教が間違ってるかっていうふうなことを言い出すから、宗教の間も争いが起こるんですね。これも悲しい事実です。当然キリスト教は一番、世界で一番正しい宗教なんだというふうに、教え込まれてきました。でも、私は、50年以上牧師をやっていて、そして聖書をしっかり読んでみて、つくづく思ったのは、聖書を書いた人も 善悪の知識の実を食べた人なんだと。だから聖書に書いてあることも全部が正しいとは限らない。やっぱり人間ですから、いろんな動機に動かされて書いてるんだと。でも私はそれでも聖書をとても素晴らしいと思って読むのは、その言葉の奥にじっとしょうがないなって、でもっていう、いつもそば見守っている方の目を感じるんです。だから聖書を読むっていうことは、その書かれている字面のことで教えてもらうっていうよりは、その背後にあるものを想像して、それを読み取る。それぞれの書を書いた人も、それぞれの動機があって書いた。だから、間違った判断もあるかもしれないし、動機が不純だっていうのもあるかもしれないし、でも、神様はそのことを全部ご存知で書かせてらっしゃる。大丈夫だってね。我々はこんなこと書いたら危ないよっていう、誤解する人いるよっていうことでも、神様は大丈夫だよっていうふうに。私は特に創世記を読んでいて、そう思うんです。創世記の中にこんな記事があったら、みんながつまずくよって思うような記事もあるんだけど、人間はそういうもんだって。だから、いいよっていうふうに見守ってらっしゃる神がいる。そのことを感じ取ると、そうだ、あんまり責めなっちゃいけないんだと。だけど、最後は、そうか、しょうがないなって言いながら受け止めてくださってる方がいる。っていうね、ことを感じるんですが、今日の題を、自分との戦いっていうふうにつけました。今日のテキストは、使徒言行録9章26節からなんですが、特に目を引いたのは31節の、こうして教会はガリラやサマリアの全地方で平和を保ち、主を恐れ、聖霊の慰めを受け、基礎が固まって発展し、信者の数が増えていった。ここは素晴らしいことが書いてあるんですね。これを書いた人はルカっていう人なんですが、このルカはパレスチナ地方のことをよく知らない。ユダヤっていうのは南側ですね。そしてその次がサマリアです。その北がガリラヤなんです。だけど、まあそういう名前だけ知ってて、だからルカはそういうふうに書いてる。だからその地方の地理には弱いみたいだっていうふうな人がいるんですが、まあ私はその順番はどちらでもいいんですが、目を引いたのは、聖霊の慰めを受けっていう言葉でした。ところが今日の記事ご覧になってください。平和を保ち、主を恐れっていうふうな状況が書かれているんでしょうか。サウロはエルサレムにつき弟子の仲間に加わろうとしたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れた。このサウロっていう人は、熱心なユダヤ教徒。イエスを信じる者は間違ってると信じて、そしてクリスチャンの迫害を熱心にやったんですね。だから非常に力を入れてやったから、クリスチャンにはもうそのサウロっていう人の名前知れ渡って、で、彼に目をつけられたら大変だぞっていう、そういう恐れをみんなが持ってた。ところが、この今日の記事の前のところにサウロの改心の記事。使徒言行録にはどういうわけですか？サウロの改心の記事が3回も出てくる。よっぽどこのルカは強調したかったんでしょうね。で、サウロはこうだっていうね。それで改心して、まず教会の中心がエルサレムですから、エルサレムに行って、そして仲間入りさせてくださいっていうふうに挨拶に来たんだけれども、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れたとか、本当かっていう人がほとんどない。なんか、このね、改心したふりして、俺たちをまとめてガバッとやっつけるつもりじゃないかとか、まあいろんなものな疑心暗鬼が働いたと思うんですね。だけど、バルナバはサウロを連れて人たちのところへ案内し、ここでバルナバが登場してきます。この取りなす人がちゃんといるんです。このままだったらサウロはがっかりして国へ帰るんですが、でも、バルナバっていう人はとても心の広い人のようです。待て待てっていうふうに取りなして、そして 彼の言っていることは本当じゃないかっていうふうにして取りなして教会の指導者たちに会わせた。ところがそのために28節見るとサウロはエルサレムの人たちと自由に行き来、主の名によって恐れずに教えるようになった。そしてギリシャ語を話すユダヤ人と語り議論もしたが、彼らはサウロを殺そうと狙っていた。このギリシャ語を語るユダヤ人、それからこれに対するのはヘブライ語を話すユダヤ人です。で、もともとパレスチナにいた人はヘブライ語、そしてパレスチナ以外に住んでいた人はその頃世界の共通語がギリシャ語です。だから海外からやってきた、国外からやってきたっていうのはギリシャ語を話すユダヤ人です。その間には多少ギクシャクがあるわけです。途中からそうなってみたいなね。で、本家は俺たちだって、ね、ヘブライ語のユダヤ人だから、今日の福音書にもイエス様はまず異邦人のところに行って伝道するなと、ヘブライ語を話すユダヤ人から始めろっていうふうに書いてらっしゃる。だから最初の教会はユダヤ人中心に伝道が始まっていって、そして次第に北へ広がる。それはユダヤ教の反撃が広がってクリスチャンに対する迫害が広まったので、ずっと北に逃げながら伝道している。そのうちにもうヘブライ語もギリシャ語もないっていうふうになって、そしてそのシリアの中心地のアンティオキアっていうところに行ったら、もうギリシャ語を話す人たちの方が増えていたっていうわけですね。もう100年も経たないうちにヘブライ語を話すキリスト者はいなくなるんです。そして全部異邦人の教会になってしまうわけですが、そのギリシャ語を話すユダヤ人の中にはサウロを殺そうと狙っていた。これなんだ、クリスチャンになってるのに殺そうと考える人がいるのかっていうね、ちょっとびっくりしますよね。だからそういうもんなんですね、そういうことを考える人も。だからそれを知った兄弟たちはサウロを連れてカイサリアに下り、そこからタルソスへ出発させた。シリアのタルス、パウロの出身地ですから、はっきり言えば逃げさせたんです。で、そういう状況が全地方で平和を保ちって言えるんですか。陰険な人もいる、殺そうとしている人もいる、なんか不信がね、あ、パウロなんかサウロわかんないよっていう人もいる。そういう中でルカは主を恐れ聖霊の慰めを受けっていうふうに書いてある。これはまあルカ独自の一応何かを書いた記事の後に総まとめにする表現なんですが、この聖霊の慰めを受けっていうことがとても大事だと思うのは、私はそういう矛盾したいろんなことがある中で聖霊の慰めを受けるっていうのは、自分と戦っている人が聖霊の慰めを受ける。だから自分と戦うことの少ない人はあまりわからない。だからクリスチャンになったって言っても、自分との戦いを持たない人は漠然とイエス様イエス様っていうだけで、そして簡単に あれ悪い、あれをやっつけた方がいいとかいうふうに加担する。これはだからもういつの時代にも同じなんですね。それがしかし教会であるというわけです。だから教会だから全部の人が 100% 同じようにイエス様と同じように敵を許しましょう、右の頬を打たれた左も向けましょう、そういうふうにスッとなるわけはないんですね。だけどそういう中で聖霊が教会を強めていく、そして結果的にいろいろな間違いもありながら今日まで福音が伝えられてきているっていうのに、この中で私は自分と戦った最初の人がバルナバじゃないかと。この中ではバルナはみんなそう言ってるけども違うんじゃないか。そしてそこででも自分がサウロの味方したら、今度は自分が他の人たちから阻害されるかもしれない。お前なぜあんなサウロみたいなのってね。でもそれを超えてバルナバは信じて、そして取り出した。後で11章になるとアンティオキアにみんなが移っていった時に、バルナバがわざわざタルソスまでサウロを迎えに行くんです。だから私は パウロがいなかったらキリスト教はありえないってよく言うんですが、それはそうなんですが、そのパウロがそういうことができるようになるのに、バルナバがいなかったらなり得なかった。影の人です。だから、教会、あるいは、こういう世界っていうのは、そういう影のいろんな人によって支えられて起こってるっていうことを忘れてはいけないですね。誰か一人だけで起こってるっていうことはないのだ、いうことです。で、そういう中で、自分と戦うっていうのは、どういうことなのかな、っていうことを考えたときに、最近流行りの人で、在日韓国人のカン・サンジュさんっていう人がいます。この人は東大の教授ですね。そしていろんな本を出して。で、この人もクリスチャンです。しかし非常に幅の広いクリスチャンですね。その人が、ベストセラーですが、悩む力っていう本を主営者から出してらして。私の買った本はもう15すりですから、再販15回目なんですね。それはもう随分売れてる。どこの本屋でもすぐ見つかるんですが、その中にですね、第5章、信じる者は救われるかっていうことを書いてる。このカン・サンジュさんの好きな聖書の言葉は、すべてに時があるっていう、伝道の書、コヘレテの言葉なんですね。から来てるんですが、その中で、このカン・サンジュさんは、夏目漱石大好きで、たくさん、もうほとんど全部読んでらっしゃるんですね。で、漱石のことを引っ張ってらっしゃるんですが、まあ、それを言うと大変長くなるので、簡単に言うと、漱石自身も、自分と悩んでる、そしてやっぱり中途半端のまんまで、どこにも落ち着けなかった人なんだと。だから、ずっと自分と戦い続けた。それが多くの人の共感を生んでいる。今に至るまでそうなんだということなんですが、かくいう私も自分を信じるしかない、一人一宗教的に自分の知性を信じるしかないと思っていますと。自分でこれだと確信できるものが得られるまでは悩み続ける。あるいはそれしか方法はないということを信じる。それは不可知論だ。不可知論ってのはもうどっちみちも先がないっていうことです。分かりっこないっていう人もいるでしょう。でも、中途でやめてしまったらそれこそ何も信じられなくなるのではないかと思います。信じる者は救われるというのは、究極的にはそういう意味なのではないでしょうか。何か超越的な存在に頼むという、他力本願のことではないと思います。つまり、神様いらっしゃる、そのことを信じてるっていうんじゃなくて、やっぱり菅三十さんも自分との戦い、悩み続ける。だからこれだって確信できるまで悩み続けて、それで行くんだ。だからそういう自分っていうのは、だから自分は正しいっていうふうに思うはずがないです。いろんな人がそういるでしょう。あなたはそれでどうぞっていう、そういうふうに他の人を受容できるようになる。自分が正しいっていう風になってると、みんながそうでないといけないっていう風な思いになる。それは尺度になるから、あの人はずっと悪いとか、また当分ダメねとかね、この人はとてもいい人よとかっていう、そんな非常に偏見が起こるんです。だから、菅さんのように悩み続ける。どっちが正しいのかわからん。でも、見守る方がいるんだって。だから、他力本願的に神様が何とかしてくださいますよっていうんじゃない。ボンヘッファーっていう人も、神なしに生きるっていう言い方をしたんです。信じるけども、つまり、究極的に決断するのは自分なんだっていうね。だから、ボンヘッファーっていう人は、ヒトラーの暗殺まで決断したっていうことです。それほど自分を取って自分で決めていくっていう。その時に悩むし苦しいんだろうと。荻窪教会に、小海元井先生、まあ若手の先生いらっしゃるんですが、この先生が農村伝道神学校で教えてらっしゃるんですね。で、その農村伝道神学校の学生にした説教がある本に出てたんですが、その本の中でですね、説教ができなくなった牧師の話、私も一回だけありますね。 前に話したことあると思いますが、まだ若い時でしたね。どうしても説教できなくなって、結局は皆さんに今日は説教することありませんって言って、そういうふうに言おうと思ってお祈りしている時にイエス様の声が聞こえて、心はもうね、燃えてるが肉体が弱いんだなっていう声が聞こえて、私は大感激したんだっていう、その話をしたら最近にない一番いい説教だったっていうふうに褒められたっていうね、そういう、つまりほっともほっと本当の話をしたからですね。三鷹教会に石島三郎っていう牧師がもうとっくに亡くなられたんですが、名物牧師がいました。ノホーズナね、お酒大好きでっていう、もう昔の禁酒禁煙の時代ですから、もうみんなから牧師仲間から変人扱いだったと思うんですが、素晴らしい説教をして、そして三鷹教会ができたんですが、この先生が何とも説教できなくなるんですね。そしてその頃新学生で通ってたのはもう亡くなってらっしゃるんですが、清水敬三先生が新学生で通っていて、そしてちょっとなんかで5分ほど遅れて行ったら、石島先生の奥さんが玄関で待ってて、そして主人に説教できないというか、あなたがやって、もう卒業直前の新学生だったんです。だからまあ一応ちょっとあったんですが、それで持ってるもので話をして、そしたらそれ終わったら次の週も説教を頼むって電報来たんですって。それでまた説教に行って、で結局8週間石島先生説教できないっていう、そしてさらに10年ほど経ってまた説教できなくなった。そういうことがあって、今度はそのことを書いたの、これも亡くなった方ですが、高戸要って教文館でね、すごいいい働きをした人ですが、こういうふうに書いてるんですね。詩編の22編っていうのは、イエス様の十字架の我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかっていう言葉の出てる、そこからそれで始まる詩編ですね。説教の内容は、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですか、そういう叫びを自分が本当に叫んでいるのかということを思わされ、しかしイエスが十字架上で同じ叫びを発していることに救いがあり、そういうことで話せると思っていたが話せなくなったという話が前置きになり、魂からそこが抜けたような状態を自分がいくら体験していると思っていても、もっともっと深い探り得ない底があり、そこからはどうしても自分は叫びを発せない、その叫びを発することのできない底の底にイエスが立っておられる、そういうことに慰められているということで説教が終わった、ね、それでまた多くの人が感動するんですね。まだ他に説教できなくなった有名な説教者がいます、岸本洋一牧師。もうこの方もだからあんまり説教できなくなる方は早く手に召されるみたいですね。私も若いうちでよかったんですけれども、この方も話してる間で説教できなくなったっていうことがあって、だけど岸本先生は原稿をきちんと書いて、そして話されるんですね。原稿はあるのですができませんつって泣きながらお祈りして終わってしまったんですね。その後牧師さんにたくさんの人から電話があって、今日の聖書のことがとってもよく分かったっていうね、そういうことが起こったんだそうです。で、それについて小海先生がですねまとめてらっしゃるのは、それにしても凄まじい話です。語れなくなり、聖書をたどたどしく使いながら読んでいく、それだけでも、いや、それの方が神の言葉が届いていたとは。肝心な言葉は人間が語っているのではないのです。主の言葉が担われ、届けられているのです。みんな、聖書で語った人も、今ずっと語った人もそうなんだと。その背後で、神が直接語っておられるんだ。ね、だから神の言葉が発したその始まりの底の底に主が立っているから届いていくのです。私たちはそのトンネルとして用いられているに過ぎません。神の言葉を苦しみながら 担い通すトンネルです。私たちは神の言葉、聖霊が抜けていくトンネルだっていうふうに思ったり、ね、どれだけのことを私ができたかっていう、いつも問われながら、でもそこの底にイエスがいてくださって、そしてよしって受け止めていらっしゃる。だから悩んでいい、中途半端でいいのです。祈りましょう。父なる御神様、口ばっかりで実行の伴わない弱いお粗末なものを常に顧みていてください。またこのようなものを通してあなたが働きかけて、いろいろの賜物を人々にも届けてくださっていることを覚えて心から感謝をいたします。すべてはあなたがなさっておられることです。しかし自分の中に本当に誇るべきものがないということを知りながら、自分の弱さを悩むことが許されていて本当に感謝でございます。いつも思い上がることなく、あなたが助けていてくださることを信じながら、また自らに責任を負っていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。